聖霊降誕説第3手術、私たち神キリスト教会の手術礼拝を始めてまいりましょう。最初は前奏のうちに心を静めましょう。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。それでは賛美をもって礼拝を始めてまいりましょう。新聖歌の233番、新聖歌の233番、驚くばかりの、こちらの1節と4節を賛美したいと思います。ご起立をお願いいたします。着席ください。それでは、皆様ご一緒に主の祈りをお祈りしたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我々の日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではお祈りをさせていただきます。全世界を作られ、すべての生き物にも命を与えてくださった創造主である誠の神様、あなたのお名前を今日も心より賛美いたします。そしてその神様がまさしく愛の神様であり、私たちのために尊い一人子主イエス様を私たちに送ってくださいました。イエス様は神様の愛を貫き通し、自らが尊い眺めの備え物となってくれました。私たちはイエス様の十字架により贖われ、罪許されることができます。ありがとうございます。唯一の救い主であるイエス様のお名前を心より賛美いたします。そして私たちのもとに聖霊なる神様がおいでくださいました。そして私たちのためにとりなしの祈りをし、私たちをまた今日も導いていてくださいます。聖霊なる神様の取り出しと導きが今日も私たちの上にあることを本当に感謝いたします。聖霊なる神様のお名前を賛美いたします。神様、今日もカニ教会の兄弟姉妹が共に集まり礼拝が持てることを本当に感謝いたします。私たちはなかなか、ね、事情が許さずこの礼拝を続けることが難しかった時期を今乗り越えることができました。あなたがその時をずっと守っていてくださったことを心から感謝いたします。そして私たちもこれからお互いに気をつけながらあなたのための礼拝をこれからも続けていくことができることを本当に感謝し、この時を待ち望みます。神様、このように礼拝ができることの嬉しさ、これをどうか私たちが決して忘れることがなく、あなたに仕え、あなたの御言葉を聞くこの時間がいかに大切なものであるかをもう一度心に刻むことができるように導き、お守りください。本当にこのように礼拝ができることを心から感謝いたします。そして神様、今日も心は新たにし、あなたの御言葉を待ち望みます。今日は金松主人が私たちのために語ってくださいますが、どうか金松主人をあなたが強めてくださり、あなたの御言葉の通り行き管としてくださいますようにお導きください。この礼拝を本当に待ち望みながら、尊い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは信仰問答の時を持ちたいと思います。今日の信仰問答、問の24、人となられたイエス様はどのような生涯を送りましたか。はい、イエス様は神様の教えを守り、罪のない生涯を送りました。はい、聖書、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。ペテロの手紙第1章22節。それでは今日の聖霊の聖書の箇所をお読みします。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙3章の21節。ローマ人への手紙3章の21節から24節になります。お読みいたします。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを 信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。それでは神の恵みと題して、兼松執事から奨励をいただきたいと思います。
おはようございます。今日はですね、ここでメッセージさせていただきたいと思いますので、ちょっと光をですね止めていただいていいですか。まずはですね、今日は、兼松キリスト教会宣教40周年記念礼拝ということだったので、それにも少し、触れながら話を、進めたいと思います。まず兼松キリスト教会の皆様、宣教40周年記念おめでとうございます。ここで帰ってくると思いませんでした。40年というと、すごく、長いですよね。私たち、家族兼松家がね、兼キリスト教会に来させていただいたのは多分28年ぐらい前になると思います。ですからさらに12年ぐらい前ですよね。ですから、私は知りませんが、その当時のことを思い、水川先生はじめ、この兼キリスト教会の創立メンバーの方に、感謝の気持ちを表したいと思います。ありがとうございます。そして今私たちはこのように素晴らしい街道を与えられています。これは33年ぐらいなんですよね。もう33年ぐらいになるんです。当時の話を聞きますと、カニ協会のメンバーの方もこの実際の建築の、作業にも携わったと、手伝ったということもお聞きしています。ですからもちろん神様の、恵みもたくさんあったと思いますけども、この建築に携わったメンバーの方のご苦労も察して、これもまた感謝したいと思います。そして、このように素晴らしい街道が 今のように、こう維持されていますよね。もう当初のままですかね。私は当初いませんでしたけど、多分それぐらい、立派に本当に維持されていますよね。これはもう本当に皆さんのおかげ、皆さんのお祈りや支援がまた清掃やそういうおかげだと思って感謝しております。特に今ではね、秋山長老そして篠田長老をはじめ、みんな管理維持で頑張っています。そして、忘れていけないのは、瀬戸ご夫妻の私たちの目に見えないところでのいろいろな管理のご奉仕だと思って感謝したいと思います。ありがとうございます。メッセージに、先立って一言お祈りしたいと思います。私たちを導いてくださる主よ、あなたの名を賛美いたします。あなたが私たちに益となることを教えてください。また私たちに歩むべき道を教えられ、そして導いてくださる主よ、あなたの名を賛美し感謝いたします。兼松教会もあなたが植え、そしてあなたが水を注いで40年間こうして、成長してきましたことを感謝いたします。去年の統計では平均、礼拝出席者が50名ということになりまして、本当に日本の教会では大きな教会と成長しました。感謝いたします。教会は会合ではなく人の集まりとも言われます。本当にあなたがこの教会員、またここに集まったものを、慰めてくださり、愛してくださり、祝福してくださり、導いてくださり、感謝いたします。ここで私たちは笑ったり泣いたりもしたことでしょう。けど私たちが自分の涙を拭うのは自分ではなくあなたであるということをたくさんの方は知ったと思います。本当にあなたの日々の導き恵みに感謝いたします。またここでたくさんの子供たちが学びました。教会学校の先生にも感謝いたします。 そしてこの教会学校で学んだ人たちがまだあなたを知らないまま大人になった者もたくさんいますから、どうぞあなたの恵みによって、その方々がまたあなたをしっかりと知ることができますように、あなたと共に歩むことができますように導いてください。これから小さい者が奨励をいたします。奨励どうぞ、聞く方々をあなたが励ましてくださいますようにお願いいたします。この小さい祈りイエス様の名によってお祈りいたします。今日はですね、本当は、黒木先生がここで、メッセージを、ね、されるはずでした。黒木先生というのはこの教会の出身で、今は名古屋の方で牧師の働きを、ね、されていますけども、このコロナウイルスの関係で、今日は来れませんでした。で、私が、代役というととても代役は務めません、代わりはできません、穴埋めという感じで、聞いてくださればと、思います。私はですね、この春に東海聖書塾東海聖書神学校を卒業しました。本当に皆さん支援お祈りありがとうございました。ただここでちょっとポイントなんですけども、私は牧師になるためのコースじゃなくて信徒奉仕者コースということですので、あまり過度の期待はしないようにお願いしますということで、ちょっと自分自身ハードルを、ね、ちょっと下げさせていただきます。でもせっかく神学校卒業ということで、そうですね、話を伝えてもですね、神学用語を使った生活に即した話をちょっとしてみたいと思います。聖霊という言葉がありますね。聖霊はギリシャ語でプニューマというんですね。プニューマ。で、実は私の娘がまだ2歳ぐらいの時ですかね。プニューマって話し出したんですね。ちょっとびっくりしました、私も。誰も教えていないのに。プニューマって。あれ？これって神様の申し子かな？名前もサラって聖書からつけちゃったし、いろいろ思いまして、家内にも話しました。プニューマ。でもよく聞くと、哺乳馬とも聞こえるんですよね。哺乳馬。でも、私は親バカですけど、皆さん親バカです。多分、先週ね、子供、赤ちゃんを与えられた方もよくわかると思うんですけども、親バカになってしまいます。なので、哺乳馬の P を H と発音して、哺乳馬って言ってるのかなとかね、思ったりとかね、よくフォンとか、フォトとか、サイコロジーとか、P を違う発音しますよね。で、娘は聖霊聖霊って言ってるのかなと思ったんですけども、娘がある時にテレビを見てまして、その画面を私も見てちょっとびっくりしました。それはですね、テレビにあったのが、哺乳瓶からできた哺乳マンっていうのがいて、娘は哺乳マンって言ったんですね。娘もただの人でした。神学的用語を使った生活に即した話でした。もう一つですね、夢と祈りという話ですけども、私はある時夢を見たんですけども、信仰的な夢か、誰かがお祈りしている夢を見たんですよ。すごく情熱的なお祈りなんです。長く大きいお祈りです。でその祈りが何を話しているかちょっと分からなかったんですけども、とにかく熱心に祈ってたんですね。でそのお祈りがだんだん大きくなると私の目が覚めました。するとそこに家内がいびきをかいて出ていました。夢と祈りというタイトルでした。それではですね、ここで本題に、行きたいと思いますけども、皆さんこの中で私は義人だと思うことはね、どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。私は義人だ。義というのは義、正義の義、そして人、義人です ね。手を挙げろとは言いませんけどね、日本人は奥ゆかしいし、また日本人は謙虚ですから、とてもね、自分は義人だと思う方はいらっしゃらないかもしれませんね。どうでしょうかね。
美人
はいますかね。出ましたね。私は美人だという人は3人ぐらいいますか。もっといますか、ね。私は美人だという方はなかなかいらっしゃらないかもしれません。でも、じゃあ聖書にはね、どのように書いてあるでしょうか。ローマ人の手紙の3章10節にとても有名な言葉があります。これは、著作者パウロが旧約聖書の詩篇を引用して語っているところなんですけれども、義人はいない、一人もいない、美人はいないじゃないですね。義人はいない、一人もいないって語っているんですね。これはとてもね、なんかストンと自分にも落ちやすい、また分かりやすい、ね、あと耳に残る、そんな感じがしませんか。 偉人はいない、一人もいない、あそうだそうだ、ね、こう分かりやすい感じがします。年配の方だったらね、そうだそうだその通りだ、ね、わしは偉人じゃないね、わしが偉人だと言ったら間違えたんだと言いますね若い人だったら私が美人なんて超やばいし、ね、ありえねえとか、ね、思うかもしれません。美人はいない、一人もいないって言っています。でもね、そのパウロはですね、そこからその話をすぐに展開していきます。そして、どう言ってるでしょうか。パウロはですね、確かに、ね、人は美人ではないかもしれませんね。美人ではないです。でも神様の一方的な恵みによって義と認められるって言うんですね。その方法はイエス・キリストの贖いですね。イエス様は神の計画を本当に最後まで行われました。忠実に行われました。死に至るまで従順だったと聖書に書いてあります。イエス様はまた私たちを、ね、愛してくださっています。愛してくださっています。そのゆえにイエス様は命を差し出してくださったんですね。それを信じる私たちは義と認められるんです。ですから私たちは義人というんですね。どうでしょうか。まあそれでもまだピンとこないな、義人と言われるとちょっとなんか痒い気がするとかね、なかなかちょっとなかなか腑に落ちないという方もまだいらっしゃるかもしれません。それではもうちょっとこの話をですね深めていきたいと思いますけれども、義人の義という言葉なんですけれども、これはですね、ヘブル語でセデクっていうんですけれども、この元々の意味は元に帰るとかね、まっすぐ、そういう意味があるそうなんですね。神様と人との関係をね考えてみましょう。創世記にありますように、神様はもともとは人を、ね、素晴らしいもの、神様に似た素晴らしい関係で素晴らしいものとして、しかも息を吹き込まれて霊を吹き込まれて作られたんですね。そう、人間は素晴らしいんです。しかし罪が入ってきたことによって人と神様の関係は、まあ、断絶してしまったんですね。それをキリストが来られたことによって、キリストがその断絶を修復してくださいました。それを信じる私たちは神様との関係が、まあ、修復された、元に戻った、まっすぐになった、そういうことなんですね。そういうふうに考えれば義人という自分が言えるんじゃないでしょうか。まだまだ私たちは足りないものです。不完全なものです。でも神様との関係は修復されて、そして常に成長していくことができる、そういうことなんですね。ですから私たちは偉人ということができるんです。実は東海聖書神学校の神学概論でこれを学んだんですけども、その先生、川野先生はいつも教会は偉人の集まりですって言っています。偉人は罪人の集まりともよく言われますけど、 もちろんそうかもしれません。でも偉人の集まりですってもっとこう前向きに、ね、言っています。さあ私たちのこの神様との偉人としての義とされたという関係を持ちながら、実際の生活でどう生かしていったらいいでしょうかね。どのようにこう天使の神様に向かって、ね、こう喜んで、いけるでしょうか。実際の生活といえば、まあ、もちろんコロナウイルス、このコロナウイルスで本当に今大変ですよね。今も大変です。もちろん感染した方も大変ですし、その家族の方も大変ですね。また、その感染した周りの会社とかいろんなところでも問題があると思います。また医療従事者や老人介護施設の関係者や、もうとにかくいろんなところで、大変なことが起きています。そしてこの自粛や自制などいろんな制限によって経営的にも大変になっている方もたくさんいました。学校も大変ですね。まあ、私もそういう私もですね、音楽のね仕事をしていましたけれども、していますけれども、音楽の仕事がこう全くなくなってしまいました。まあテレビでもよくやってますように、演奏の機会とかコンサートは今はねなしですよね。実はそれどころか、私が 20年以上一緒にやっていたその音楽の仕事を私に与えてくださっていた会社が倒産してしまったんですよね。で東京、中部、関西と私は、演奏とかまたはミュージシャンを派遣したりする仕事をしていたんですけど、その20年ずっとやっていたその会社仕事がなくなってしまったんですね。で普通だったらちょっと自暴自棄になったりとかね、もう人生守ったりとかなんかやけになっていたかもしれませんけども、でも先ほど言った私と神様の関係ですね、神様は私の人生を私以上にしてますよね。私が何か決めるのではなくて、私の決断より神様の決断の方が素晴らしいのが当たり前ですね。ですからもう神様に任せればいいんだ、そう思うと日々がとても平安なんですね。たくさん時間を与えられました。これは贅沢な時間だと思って神様に感謝、神様の恵みだと思って、練習したり次の、音楽的な企画を考えたりですね、あとは散歩したり庭をちょっときれいにしたりとか、またはかなり喧嘩したり、それはないです、とてもね、幸いなことに家でもですね、ソーシャルディスタンス、社会的距離をちょっと保つことによって喧嘩はなかなかほとんどしていません。感謝です、とにかくね、そういうことでとても平和に過ごしています。困難にね、直面していらっしゃる方もでももちろんいると思います。病と戦っていたり、または人間関係で悩んで戦っていたり、または経済的に戦っていらっしゃる方もいるんじゃないでしょうか。でも私たちクリスチャンはこう言いますよね、戦っているのはあなた一人ではないということですよね。神様が共に戦ってくださるということなんですよね。そのことを覚えるときに本当に力が湧いてきます。神様の力は私たちに十分働きます。それどころか神様の力は私たちから溢れ出ますよね。神様の愛は私たちに十分、それどころか神様の愛は私たちから溢れ出ます。本当に神様の、恵みに感謝したいと思います。私も実は経済的に困難だったことが、何年か前にありました。その時にですね、自分で何とかしようとするんですよね。自分で何とか解決しようとする、でもできない、だから不安になる、でまた自分で頑張ろう、また不安になる、自分で頑張ろうと、その連鎖というんですかね、それが続きました。そうするといつも不安になっちゃって、不安が当たり前になってしまうんですね。そうするとなぜか、なんか不安がないとき、平安が与えられても、なぜ僕は平安なんだって不安になるんですよね。変な考えを持ってしまいます。それは断ち切らなければいけませんよね。で私は神様に委ねました。するとその経済的な困難なことも本当に不思議な方法を通して神様が解決してくださったんですね。本当にこれはもう神様の恵みとしか言えません。そんな困難なことがあったときに、今振り返るとその困難なことを通して神様のこの技というのを私が知ることができて、神様との関係が深まったと言えるんですよね。それでまたそのことも感謝でした。本当に今困難に、立ち向かっていらっしゃる方、神様に、祈り求めていってほしいなと思います。あとですね、皆さんには希望はありますか？私ももうすぐ60歳になるんですね、今度の9月に。で60歳になると、過去のことを振り返って、神様の祝福もいただいちゃうし、もうこれからの人生そこそこマイペースでやっていけばいいなとかね、いろいろ考えてしまうんですけども、それはある意味自分だけでやっていける、神様はいらないというような、そんな人生に なる可能性もあります。ですからそれはちょっと考え直さなきゃいけないなって思っているんですよね。神様は私たち一人一人に新しい計画をお持ちです。神様はその計画が素晴らしいと言ってくれます。夢を諦めた方いらっしゃいませんか？神様のために何かしようと思ったけどもできなかった、今ちょっと諦めてるとか、何か目標あったけどなくしちゃったとか、そういう方はいらっしゃいませんか？ぜひね、本当はその思いをね、掘り起こして、そしてあなたの人生のね、軌道に乗っけてほしい、そう思います。神様が始められたことは、神様が完成させてください。そのことを祈り求めていきたいと思います。 最後にですね、一つの漢字をお見せして、このメッセージを終わりにしたいと思います。これは、我というですね、がね。そして、子羊であるイエス・キリストが加わることによって、こうなるんですよね。この字を私が三杯と言ったら皆さんも言ってください。いいですか？決して何とか言わないでくださいね。いますよ。三杯。
義。
そうですね。あなたは義とされています。じゃあお祈りしたいと思います。御在天の白神様、皆を賛美いたします。今日、あなたが40年間育ててくださいました、この神の技術協会で、奨励の奉仕をさせていただきまして、ありがとうございます。進学校で学んで卒業したときには、全く奨励するなどということは、私にはできないと思っていました。そんな姿ではないと思っていましたが、このコロナウイルスの、ごたごたによって、その逆にこの期待が与えられて、そのように進むことができましたことを、感謝いたします。今日ここに集まった、またインターネットを通して礼拝されている方一人一人に、あなたの恵みがあふれますように、あなたの力があふれますように、 あなたの愛があふれますように、あなたの祝福があふれてますようにお願いいたします。私たちは赤根キリスト教会40年間、いろいろなことがありつつ成長してきました。感謝いたします。しかしこのあなたの恵みに、満足してしまうのではなくて、過去の恵みに、満足してしまうのではなくて、これからさらにあなたから新しいビジョンが与えられて成長していくことができますように導いてください。特に来年は瀬戸牧師が退任されて、そして庄司主事、またクリス先生を中心とした体制に変わっていく時であります。今瀬戸先生がいろいろと準備の時、労を追って導いてくださっていますが、どうぞその準備の時、そして、新しい道をあなたが導いていってくださいますように、また私たちがさらなる発展へと、主のための、また地域の人の発展へと、地域の人に伝えるための発展へと、祈り求めていくことができますようにお守りください。カニ教会に一人一人をあなたが今日も見つめ、今週もお守りくださいますようにお願いいたします。また教会員ではなくても、ここに来られている方もたくさんいらっしゃいますから、どうぞお一人お一人お一人の上にあなたの導きと祝福と愛が注がれますようにお祈りいたします。この小さき祈り、イエス様の名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは応答の賛美と献金の時を持ちたいと思います。新聖歌の343番、新聖歌の343番、罪に満てる世界の1節と4節を賛美しながら献金を捧げたいと思います。
So call me soon, will you be
第一天の父なる神様、本日もこのようにして兄弟姉妹と共にあなたの礼拝できたことを心から感謝いたします。あなたは本当に、全ての権威を与えた、清いお方であられます。そのご計画をもって、全てのことを行われているお方であります。この今地球に残ってさまざまな国でも、コロナウイルスでも、苦しんでおられる方々いらっしゃいます。どうぞその方々の一人一人にあなたの恵みと祝福、また回復が与えられていくことができますようにお願いください。経済的にも、また健康面においても、また、精神的においても、あなたはそれぞれの人に祝して導いてくださることを思いました。あなたが始められたのは、あなたが出してくださるというその、言葉を本当に心に留めて、これからの1週間も大変に行われますようにお聞きください。一人一人は本当に足りないものであります。あなたに背を向けてしまう、弱い罪人でありますが、そんな私たちのために、御子イエス・キリストをこの世に使わし、十字架にかけてくださり、私たちの罪を背負ってくださった、その祝福を感謝いたします。この喜びを一人でも多くの方に述べ伝えていくことができますように、どうぞこの教会を用いてください。今捧げた献金にあなたのご栄養のためにお使いください。この友の祈りを心から感謝し、この日主イエスキリストの名を通してお願いいたします。
アーメン。
それでは、報告の時を持ちたいと思います。本来、今日はですね、父の日礼拝をする予定でありましたが、いろいろな事情のため、父の日礼拝なく、普通の礼拝にしております。一刻も早くコロナの感染症が収束することを祈りたいと思います。そして今週の予定の中で、ハングル講座と、聖書の学びと祈り会がそれぞれ予定されております。どうかこちらの方、引き続き、開催されていくことになりますので、どうか覚えてご参加いただきたいと思います。そしてまた、次週も、共に集まってここで礼拝をしたいと思っておりますので、ぜひご予定の方を覚えていただきたいと思います。そしてですね、実はこのインターネットの配信中には個人名等を出しての報告は避けておりましたが、今日はですね、庄司執事から特別に、このネット配信中に、ご挨拶がいただけるということですね。庄司執事から、ご報告をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
皆様、本当にお祈りありがとうございました。パパになることができました。6月9日に陣痛促進剤を用いて出産に至っていったわけですが、かなり妻は大変でした。高い位置にいたということもあったり、頭の位置が逆子ではないんですが180度向きが逆であったり、体も頭も大きかったりという、どっちにいいか分かりませんが、そういうところでなかなか出てこないという中で、吸引もしたということで、すごく痛いそうなんです。本当に父親はなんか申し訳ないんですが、そういう痛みの中で、結局、緊急に帝王切開ということに、なって、夜に突然病院から電話かかってきて、 本当にもう泣きそうになりながら車を、まあ、爆走してさせて県立多治見病院の方まで、まあ、行きました。まあ、無事に、まあ、生まれてくることができたのは本当に皆さん の支えがあってのことだと思います。今妻は、まあ、確実に回復中です。そしてその赤ちゃんなんですがとても元気でいろいろ私にも妻にも老いにも姪にもいろいろ似ているという不思議な子供なんですけれども元気です。そして名前を公表したいと思います。どうか瀬戸先生ドラをお願いします。ちょっといまいちですがどうやったらいいですか。じゃじゃじゃん。見えますか。はい。
どあ、持ってましょうか。
あ、ありがとうございます。これは梅田さんアイデアです。そして瀬戸先生がこの書をぜひぬかさん、美代子さんに書いていただいたらどうだというおすすめを、いただきました。ただ今金松執事 の, 先に越されてしまったというちょっと悔しさがあるんですが本当に素晴らしい字を書を書いていただいてありがとうございます。この字に至ったところ間違えては困ると思いますので少しお読みします。まあ、名前はいぶきです。創世記2章7節をお読みします。神である主はその大地の塵で人を形作りその鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。この創世記2章7節が元になっています。そして一文字変えました。まず神の息吹、命の息、神の息吹を吹き入れられて生かされている尊い存在を表しています。そして一文字変えて息というこの字はつなぐという意味があります。神と人、人と人をつなぐ人になってほしいという願いを込めました。まあ、私たちにとって2回の流産というものを通して、まあ、命の尊さであるとか命を与えるのは神の一方的な主権であり恵みであるということを痛感させられています。まあ、そこでそのような神が主権を持ってこの子を生かしてくださる、この子を導いてくださるということを受け止めて、そして神に生かされる存在である、そういう子供である、また人と神をつなぐそのような人になってほしいという思いを込めて息吹というふうに名付けました。皆様のお祈りに再びですけれども本当に感謝します。ありがとうございます。そして今妻は入院していますが6月の16日火曜日に退院予定です。これから育児が始まっていきますが未知の世界です。今私は46歳でまさかここでパパになるとは夢にも思っていませんでした。どうか引き続き皆様のお祈りによってまた温かい目で見ていただけたらと願っています。またいぶきの成長、今本当に元気です。本当に可愛いものだなと思います。どうかこの子の成長のためにも引き続きお祈りしてくださったらと思います。どうも本当にありがとうございます。
それでは、正英新生歌の中の60番「雨土こぞり手」を賛美し、その後瀬戸先生より祝祷をいただきたいと思います。ご起立をお願いいたします。
雨土こぞり手。 永遠に変わらない愛と、そして大きな大きな恵みを持ってイエス・キリストを通して私たちを愛していてくださる素晴らしい神様を覚えながら短く黙祷して、今日私たちに語りかけられた神の言葉を心に思い起こしましょう。黙祷しましょう。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、新しくあなたが与えてくださった伊吹君の上に、また愛する一同の上に、今日も明日もいつまでも変わりなくありますように。栄光がただ神にのみありますように。アーメン。神様の愛と恵みに、また新しい習慣も満たされて生きることができるように、主の祝福をお祈りしています。
それでは引き続き、報告とお知らせをいたします。6月から本当に、共に集まることができて感謝いたします。感染症予防の注意はこれからも守っていきたいと思いますので、皆様ぜひ、そういうことはお気をつけていきたいなと思います。なお生産式は7月から再開いたしますので、そのことは覚えていただけたらと思います。そして礼拝出席が難しい方やインターネット環境のない方には、修法と CD、礼拝説教の入った音声 CD を配布しておりますので、ぜひ、お知らせください、お届けしたいと思います。そしていろいろな事情のために、礼拝できない方々のためにも共に祈っていきたいと思います。私たちの教会はお互いに祈り合い、励まし合い、そして信仰の交わりを持ち続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、乳児長老の手術は、先週無事終わったと聞いております。速やかな回復をぜひ皆さんでお祈りください。また重い病の中、またご高齢のため、それから心身の弱さを覚えている方のために、どうか続けてお祈りください。そしてこれからもコロナウイルスでの感染が起こらないように注意して、本当に共に祈りながら、礼拝を続けていきたいと思います。また来週の礼拝を心からお待ちしております。
はい。